ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。アメリカの政治に詳しい上智大学教授前島和弘さんです。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。もうあと何日で、あと3日ぐらいですか。
アメリカ時間で10月3日なので、日本の時間の水曜日ということですね。
はい、はい。大阪も真っ二つでしたけど、アメリカもかなり拮抗していますけども
、ね、アメリカもかなり拮抗してきたという感じなんですかね。今年の場合は、はい、やっぱりコロナがあったんで、はい、まあ、トランプさんいかんという、うん、民主党側が結構盛り上がってましたが、最後に来て、うん、少しずつトランプさんの方が、また盛り返しているという感じでしょうかね、はいはい。
もうこの質問は厳しい質問ですけども、こういつも、ね、この前回はもうトランプ予想した人はほとんど少なかった、
はい
はい。誰だったっけな、一人なんかいたけどね、
まあ、木村太郎さんとかね、ご自身がおっしゃってます、
はい、おっしゃってましたけども、はい、どうでしょう前島さん、トランプかバイデンか、
はい、うん、難しいんですね、うん、本当に難しいのは、ただ2016年って、うん、本当に最後の方を見ると分かんないですよという感じだったんですよ、うん、世論調査を見てて、うんうん、当時のことで私ここではないのですけど、うん、ある、FM の局で、うん、いやこれ分かりませんと、うん、もうすごい勢いでトランプが盛り上げていますと、うん、そこほどではないです今回は、うん、今回はやっぱり、うん、追い上げてるけれども、まだまだ、うん、いつもこんな、なんかバカな野球の例えしますけど、うん、野球がバカじゃなくて私の例えがバカなんですが、うん、9回裏まで来て、うん、2アウトまで来て、うん、2点差。はい、難しいですよね。
2点差。
ランナーは1塁ぐらい出たかなって感じ。うんうん、だから、あと、うん、ホームラン、1日2日で、もうすぐ振ってくわけですね。そういうふうになんか、トランプさんももう、自分の体力の限界、コロナから治ったばっかりなのに、体力の限界でいろんなとこ今回ってるところですね。行けば、熱狂は生むので、変わるんですね。バイデンさんの場合は熱狂を生むんじゃなくて、はい、ソーシャルディスタンスの優勢なので、はい、やっぱり熱狂じゃなくてテレビに映るパターンだけど、はい、トランプさんの場合はもうとりあえず、なんていうかな、言ってみればスター的に動いていくところですよね。
すごいですよね、演説の後ろにいる人たちもね。
内容が正しいとかそういうことは全く別として、はい、とりあえずエンターテイメント性はありますよね。抜群の、やっぱりテレビの人なんですよね。
もともとテレビの司会者で、それでお前はクビだっていうのを連発する。
それが90年代ですけど、80年代はちょうど大竹さんも阿佐ヶ谷のお二人もご存知のように、昔はなんていうかな、ビジネスマンだけどテレビに出るビジネスマンなんですよね。はい、要するに堀江左衛門さんみたいな感じで、はい、
なるほど、
ですのでもう時代の寵児だったのがもう80年代の頭からずっとそうですものね。だからいかにこうしたら受けるか全く全部分かってる人ではありますよね。
微妙で、
微妙、
まだ
分からない。ただ
2アウト、ランナー2点差でランナーが一塁にいるかもしれない。2アウトで、
ただ今日もまた後でお話になるかと思うんですけど、うんうん、今年あれコロナなので、
はいはい、
郵便投票っていうのがあるんですね、はいはい、これ郵便投票過去にもあったんですが、うん、でも例えばアメリカなんか50州ありますが、うん、5つの州はもう全部郵便投票だと、うんうん、で今年今郵便投票だけで、うん、どうでしょうかね、下手すると半分以上いっちゃうと、
うんうんうん、
これが微妙で、トランプさんは郵便投票は全部不正だと、
うん、ダメだって言ってますね。
ダメだって言ってますね、うんうん、これは郵便投票のところにやっぱり密なところって民主党支持が多いんですよね、うんうんうん、そもそも都市だから感染が多い、はい、だから感染が多いから郵便投票だっていうと、うんうん、ならば郵便投票不正だった方が自分にとっていいわけですので、うん、要するに今度は11月3日を超えたら延長戦になるわけですね、
はい、
要するに、あそこで不正が出た、あそこで不正が出たってもう訴訟合戦になってってっていうところを考えると、細かな話なんですけど、うん、アメリカの選挙ってめんどくさい説明しますが、うんうん、直接投票じゃなくて間接投票で、はい、うん、各州の代表というんですかね、うん、選挙人を選んで、うん、選挙人が12月にもう一回、今年前14日ですが、うん、14日に投票するんですが、そこまでに決まらないかもしれないですね。
うんうんうん、
そうすると、なんか、下院で決選投票になるんです、うん、来年になって、
うんうん、
それがまた変な制度で、うん、下院って民主党のが多いんですけど、共和党、はい、トランプさん共和党で民主党のが多いんですが、はい、一州一票みたいな票になると、はい、意外とトランプさん勝つかもしれない、うん、そう考えていくと延長戦を考えて、9回はクソだけど延長戦でもしかっていう、まさかの延長戦の勝利を考えていると思いますよね。
郵便投票はなんで不正だって言ってるんですか、理由。
うん、 ここがよくわからないのが本音なんですが、ただですね、郵便投票ってどういえばいいですかね、アメリカって日本のようなコス、2つ、不正のところはこういうふうに言えると思うんですね、日本って郵便って信じられるものですよね、私アメリカ8年住んでおりましたが、まあ大体来るんですけど、遅く来るかもしれないし、まあ物によって来なかったこともあると、そうすると要するに全部つくつくかどうかわからないっていうところもあるんですが、トランプさんの場合は、いやなんかこの間の討論会かな、川になんかだいぶ郵便投票してたって開けてみたら全部トランプだ、こんなのはだから不正だと、嘘です、嘘だと思いますけどね、そんなのね、だからまあ、そこはちょっと言い過ぎかもしれないけど、遅れることはおそらくあると、締め切りまで遅れてくる、これをどうするのかという問題、やっぱりあるわけですね。あるいは
期日前投票になるってことですけどね。そうですね、
期日前っていうのは自分で行く方と郵便と2つあるわけですね。で、期日前投票の今のところ 65% が郵便になっていますね。でよく見るとその、まあ、世論調査とか行った人に聞くと、その中の大体そうですね、6割ぐらい7割ぐらいが民主党支持っていうところがある。だからトランプさんが言ってることは、まあ、党派的に考えればありえるのかもしれないけど、でもね、なんで不正かは微妙ですよね。で、どう言えばいいんですかね、やっぱりめんどくさいのが、アメリカって州から生まれた国なので、これも日本から想像できないんですけど、州ごとにルールが違うんですよ。郵便投票も、もう締め切ったところがあります。で、選挙の6日前ぐらいのところなのと、当日まで OK なところと、当日、消印有効があるんですよ。消印有効も、その次の日だったり、5日後だったり、いろいろあるので、なんだかよくわからない。なんだかよくわからない中で、やっぱり不正をしちゃうところも、不正になっちゃうと見られるところもあるのかな。
もうちょっと郵便が信じられるとね、よかったんだけど。
一つ、ペンシルバニア州っていうのがあって、今回本当にここが決めるかもしれないんですが、ここは今揉めてるのが、郵便投票なんですけど、封筒2つ入れるんです。その最初の封筒は例えば、選管が書いてあって、あと大竹まこと、ペンシルバニア州スクラント、前作るんで、ペンシルバニア州ピッツバーグ、ペンシルバニア州とかなんかこう書いて送るわけですけど、そこはいいんですが、中に、その書いた人がわからないように、普通の封筒、無地の封筒を入れておくんですね。その無地の封筒を入れなかったら不正だっていう。最高裁が決めちゃったんですよ。
分からない。
で、それはちょっとだから共和党側にはプラスなんですけど、下手するとそれが10万ぐらいあるって話になってるんですね。だからもう不正なのか制度的に不備があるのか郵便の問題があるのか、だから大混乱っていうのは本音です、もう壮大な社会実験ですからね、
普通に考えてね、普通に考えて、まあいろいろあるだろうけど、今度のブラックライブズマターっていうこの件だけだって、かなりトランプはこうなんか強圧的というか、そういう白人至上主義を結構打ち出してるじゃないですか。
我々の目から見るとね、本当に人種平等とか多様性っていうのは、大統領があれこと、こんなこと言っていいのかと、法と秩序じゃなくて、まず、平等だろうってこう思うわけですよね、我々にとって。
公民権運動があって、キング牧師が勝ち取ったアメリカのみんな平等だっていう権利ですよね。
そうなんです。
そんなこと関係ないんですか、やっぱ。
関係ないとは言いにくいのですけれども、トランプ大統領、先ほど少し申し上げましたが、自分の支持者のことをものすごく分かっているわけですね、自分の支持者がどこにいるかっていうと、あんまりその運動がないところなんですよね。要するに都市部っていうのは民主党が強いですよね、で、トランプさんの支持者っていうのは大体ちょっと田舎のところか、あと郊外ですね、郊外っていうのはその田舎と都市の真ん中ぐらいで、ここら辺は民主党支持の人もいるわけですが、都市からいろいろ運動があって、郊外に例えば、一部、お騒がせの人が破壊活動とかしていったり、略奪とかしていくと、これを止めてくれた方がトランプさんの支持者にとって嬉しいんですよね、でだから問題がやっぱあると思うんですけどね、ここは。
でも元々、例えばこの間だってカメラの回ってる前で白人の警官が黒人撃って
17発ですよね、もちろんこれ、多少その黒人の人がいろいろ問題があって、ナイフを持ってたのはあるかもしれないけど、17発撃つ必要ないわけですよね、
でしょ、
そうです。
日本だったらもしかしたら空に向けて一発撃つか撃たないかぐらい、
あるいは足向けてね
撃たないですね、向こうにさすまたとかってないんですか、こう こう輪っかになってこうギュッと押さえつけるようなやつは、
ありますが、ただ
使わない、
スタンガンっていうのなんですね、うん、あの、うん、ティーザーって、うん、ビビビってやつです、うん、あっちを使なんで使わないのと、うん、あれはあのもう少しこうなんかちょっと長めにピュッと出せるものあるんですけど、うん、まあラジオで手で動かしても何とも言えないですけど、ピュッてこう、うん、やるのがあるんだけど、それをなぜやらなかったんだって問題になると、うんうん、で、うん、あそこも微妙で、都市だと民主都市が多い、はい、だから当然ながらだと我々あれを見てて怒りを思うわけだけども、うんうん、そこに共感しない人もいて、うんうん、そのあたりがトランプさんの応援なんで、
あれは確かミネアポリス、う
ん、あっちの方か、
あれはそっちの方、あの首の男を押さえた
人が、そうあっちですね、あの、フロイドさんの方の、うんうん、あれもすごい話ですよね、うん、私アメリカ8年住んでおりましたが、うん、あのフロイダさんがですね、うん、なんであういうふうになったかっていうと、うん、偽札と、偽札を使おうとして、うん、日本で偽札はないですが、うん、アメリカってたまに捕まされることがあるんですよね、はいはい、私自身8年間住んでた中で1回だけあって、うん、なんかこの20ドルベンジャミン・フランクに見えないなっていうね、うん、あの顔ベンジャミン・フランクになんですよ、うんうん、だからちょっとやめとこうってやめたんですが、うん、でもこれをただ捕まってよく捕まされたけど、うん、持ってて、うん、コンビニというか、うん、ドラッグストアでもらったんですが、うんうん、それを使おうとする瞬間って、うん、使う瞬間まで分かんないんです、うん、あこれまずいと思ったんですが、うん、使っちゃうケースはおそらくあると思うんで、つまりそれぐらいで首の上に乗られて窒息死するってのは許せないわけなんですよね、
う
ん
うん、しかもだってね、その偽札は自分で作ったとかそういうんじゃなくて、もしかしたら回ってきたものをただ持ってただけ で、
アメリカ大体あの8年ぐらいとか5年ぐらいと1回ぐらい、うんうん、絶対そういう経験があるんですよね、それがたまたま回ってきただけじゃないか、それで殺されたんって許せないわけですよね、はい、うん、あと1点、うん、トランプさんの話をもう一つ、これちょっと最初に言っておいた方がいいと思うんですけど、うん、その人種差別反対でもそうだけども、はい、コロナがそうなんですよ、
はい、
コロナ23万人死んでます、うん、
はい、
もうなんか天文学的で想像つかないんですが、うん、で感染した人が先ほどで920万までいきました、うんうん、この数なんですが、うん、やっぱりこれもコロナに感染してるところって民主党支持のとか多いんですよ、うん、都市部で密で、うん、逆にトランプさんの支持のところそうじゃないとか多いんですね、うんうん、微妙なところがその郊外ですが、うん、そう考えるとトランプさんがマスクをしないって、うん、あの人なりの合理性はあるんだけど、うん、ただ国民の一部の方、トランプさんの応援団だけ見て動いているトランプさん的なものがいいのか、国民全体的なものを全体的なことを考えて動けばいいのかって、うん、我々だと後者を期待するわけですね、国民統合の大統領と、うん、そこがそうでないところが、他の国から見ていて歯がゆい部分だと思いますよね、
はい、しかもパリ協定から離脱したり、そうそう、いろんなとこから離脱してますよね、
そうですね、うん、パリ協定は、パリ協定から抜けることは規制緩和だと思ってるわけですよね、我々にピンとこないさ、うんうん、10年ぐらい前の NHK のスローガンで、うん、明日のエコーでは遅すぎるっていうのがありましたけど、はいはい、アメリカでその感覚がなかなかなくて、うん、そのやっぱり民主党支持の間は我々以上に明日のエコーじゃなくて今のエコーじゃないとまずいんだみたいなこと本当にみんな言ってるわけだけど、一方で例えば、車で10分走って誰もいない、うん、誰にも会わない、牛しか会わないようなところ、うん、そんなこと言ったら悪いけれど、そういうところもやっぱりあって、それって共和党支持だって、なんで俺たちが CO2 でなんかコントロールされないといけないんだ、うん、みたいなことは思っていて、そこら辺を代弁する大統領になっているのがトランプさんだと。
農家だってトウモロコシ畑だってすごい広いもんね、
すごい広いんですよ、
あんなところでなんかこうエコとか言われてももしかしたら通じないかもしれない、こんなに広い空気のあるところ で、
そうなんです、
エコってなんだぐらいなことになっちゃ う、ね、地方に行ったらば、
そこなんですね、例えば経済ロックダウンの話、うん、コロナの話も、うん、なんで都市のために俺たちが、
うん、都市部との、ね、
誰も会わないこんなところでコントロールされるんだっていう、うん、そこの心は、うん、そこのところは多分一時はあるんですが、うん、一時はあっても、うん、でもこれだけの感染者、うん、そして、うん、気候変動の話も、うん、やっぱりアメリカにリーダーシップ取ってもらわないと世界は困るところはやっぱありますものね、
あともう一つね、オバマケアっていうのはあって、はいはい、これは日本の皆保険みたいなものじゃないけども、はい、オバマが大統領になった時に、はい、まあ、ここでちょっと揉め事はあったんだけど、はい、会社が、ね、保険に入るみたいなことがこうあったわけですね、はい、それで今アメリカはなんか500万人ぐらいが雇用から外されてるっていう話があるんですけど、はいはい、雇用から外されると自動的にこのオバマケアの保険からも外されちゃう、
外されるところもあります。要するに自分で今度買わないといけないわけですね。
自分で買わなきゃです、はい、で会社がやっててくれたところ自分ですごい高い、
高い。これもまためんどくさいんですけども、うん、
めんどくさいな。
それなんでめんどくさいっていうのかっていうと、うんうんうん、安いのもあるんですよ。安かろう悪かろう、で 高ければめちゃくちゃいい、うん、あのこれキャデラックプランっていう言葉があるんですが、キャデラックプランから本当に何だろう、ほとんど見てくれない保険まであるとあるんです。そこはやっぱり日本の感覚とはちょっと違うところですよね。
いやでもなんか向こうは高い病院が高いから、はい、なんか子供を産む時でも妊婦さんが病院の前の車の中で待ってて、はい、自分で待っててでギリギリになってから病院の中入るとかっていう話を聞いたことありますけど、
もうそんなエピソードに近いことはありますよね。まあ大体1日ぐらいはいるのが普通ですけど、うん、本当に安いプランだったら、うん、考えない、そういうこと考えるかもしれませんね。あの数時間出て、うん、出てくるみたいなね、あんまり入院ってみんなしないですね。
しない、
しない、高い、入院がこ、高いし、うんうん、そもそもなんかそういうふうに考えてないですね。あのなんていうのかな、キャデラックプランの人たちはもう思いっきりこう入院していく、うんうん、けれどもそうじゃない人、圧倒的に多い数の人は、うんうん、いや保険で自分で払う分もあるから、うん、自分払うあのプレ、保険料プラスで自分で払う部分どうしようってことを考えると、うんうん、まあ、なるべくアスピリン飲んでごまかそうと、うん、痛み、あと商品名かな、痛み止め飲んでごまかそうということになるわけです、
ね、うんうん、あんまり病院行かなくなっちゃう、
行かないですね。だからあれだけ世界で最も、うんうん、あの頭痛薬が売れてる国ですよね、うん、頭痛薬は普通に、うん、今私の目の前にジュースがあります。ジュースのようにポッと置いてある国ですからね、うんうん、
アメリカの映画の中でみんなガリガリ飲んでますね。なんかかじってますね。
かじってますね。で、健康、うん、これを飲むと健康になるんだと思ってる人もやっぱりいて、なんかちょっと違うだろうって、あの、何回かこれ飲むといいよって何回か渡されたことありますけれどもね。
これ話していくとずっとトランプ批判ばっかしになっちゃってるんですけど。
いいこと言わないといけないのかな。
いや、いいことは別に言わなくてもいいですけども、はい、まあ、それでも二分されてるわけでしょう。そうですよね、アメリカが二つに言われて、はいはい、世界から見れば、あれだよね。まあ、アメリカがあんな状態だったら、アメリカが、ね、風邪ひけば日本がくしゃみするってずっと言われてて、
そうです
ね、いろんなことは日本にも
そうですね来ます。まず割れていて、今度さっき言った選挙の話でもし揉めたら、うん、はいはい、やっぱり空白ですね。アメリカの、なんていうのかな、安全保障的にね、うん、一番あの他の国が狙いやすい状況にあると思いますよね。あと、どうでしょうかね、あのトランプさん、もちろん悪い言葉ばっかりじゃなくて、なんとなくアメリカの中で景気、今年悪いけれども、コロナで、その前良かったですね。なんとなく規制緩和、さっきの規制緩和と減税で、そのムードをとても高く強くしました。あと日本にとってみると中国叩きをしてくれる人のイメージが強いんでしょうね。ですので、まあ、トランプさん あの評価って世界的には高くないんですが、この間の欧州とアジアの結果がピューリーサーセンターというところが出て、日本の中の人は 25% ぐらい応援してる、トランプさんいいと思って、他の国はだいたい 10% ぐらい。だから要するに、アジアとヨーロッパの中で最もトランプさんのことを評価してるのが日本。やっぱりこれ中国だと思います。中国に対して、しっかりした姿勢を見せていると。それに加え、それに対してバイデンさんの方は中国の台頭を迎えて、あの、認めてしまったというか、容認してしまったオバマ政権の一員だと、副大統領だってイメージが強いんじゃないですかね、日本の中ではね。
あのでもこれでね、あのアメリカ真っ二つで、はい、こうちょっとね、ある意味ちょっと羨ましいなとも思うんですよ。はい、政権が、はい、まあ、大統領4年8年やって、ね、今度は逆側に移行しそうだと、はい、ね、片っ端小さな政府で、はい、それで産業なんかを充実して、そして自国民を守る、片っぽの方はもうちょっとエンターテインメントで人種差別はいけない、はい、ね、それからあの税金高い人からちゃんと取るんだっていう、はい、まあ、ちょっと
大分けを持っていってんだみたいなね、
まあ、社会主義的なちょっと大きな政府を目指してて、はい、それがこう争うじゃないですか、はい、なんか羨ましいなと思う。なんかこう日本だとこう政権がこう一つが、僕は今度7年8ヶ月ですし、はい、それも今続いてるわけじゃないですか。そうすることによる 不具合もなんか続くことのなんかダメさ加減も出てきますよね。
そうですね、まあ、アメリカの場合変わることが前提ですからね、うん、それは大きいと思いますよね、うん、ただ変わった後昔はすぐ合意できたんだけど、うん、今どこまで合意できるか分かんなくなってるのがちょっとこれだけ割れてしまったら辛いかなってところはアメリカ現地者としては思いますね。
まあ、今ね噂ではもう民主党の方でも、ね、市民たちは銃を買ってるっていう、うん、
何か騒乱が起きそうだと常にそういうことは、うん、そういうことがありますよね。
はい、お時間が来てしまいました、
はいうんはい、ではですね、前島和弘さんの著書が発売中です。タイトルは危機のアメリカ選挙デモクラシー。早稲田大学教授吉野隆さんとの共著となります。アメリカの政治や社会にどんな背景があるのか詳しく解説されています。東進堂から税込み2970円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。
はい、あれですよね、いやギリギリだけど前島さんはバイデンが勝つんじゃないか。
でも延長戦があるとトランプの可能性が結構私はむしろそっちだと思ってます。
そうですか。
2点差が逆転、延長戦で間違うし、違うしサッカーになっちゃうのかもしれない。サドンデスかな。
サドンデス、はい、お時間来てしまいましたので、
はいはい、大竹メインディッシュゲストは前島和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。